杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授小倉正恒さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
先生こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、特殊な動脈硬化性リポタンパクの質問をいただきました。まず小倉先生、確認です、今日のこのリポタンパクの呼び名、呼び方なんですけれども、 LP リトル A で間違いないでしょうか？
はい、いろんな呼び方があるんですけど、 LP リトル A の方向でいいんじゃないかと思ってます。
はい、でこの LP リトル A っていうのがですね、以前から、あるリポタンパクですが、特に最近になっていろんな、危険因子としてのエビデンスが蓄積されて、なかなか治療薬がなかったのが非常に期待できる治療薬も開発中ということで、今日その質問をいただきました。まず先生、この LP リトル A っていうのはどんなリポタンパクなんでしょうか？
はい、構造は LDL ですね、悪玉として知られる LDL のような粒子にアポ A という特殊なアポタンパクがくっついているっていうもので、特に動脈硬化をすごく進めるというようなリポタンパクとして知られています。で、数値がほとんど生まれつきって言いますかね、遺伝的に、かなりのパーセンテージ決まってるっていうのは特徴的です。
確かにアポ A はいわゆるプラスミネモゲンと相当性が高いとか、その中のクリングル4の繰り返しの数と濃度がきれいに逆相関するとか、なんか他のリポタンパク、アポタンパクとはちょっと違う性質がありますね。
あ、そうなんですよね。面白いことにかなり高度な霊長類しかないみたいな感じで、まだ分かってないことも多いですね。はい、
この先生、LP リトル A の、いわゆる血中濃度というのは正規分布ではないということなんですね。
はい、ほとんどが低いんですけれども、かなりスキュードというか、分布をしていますね。はい、
あと先生、私も一頃この LP リトル A の研究をしたことがあるんですけれども、そもそもこの LP リトル A がどうやって作られるのか、アポ A として出てきて LDL にくっつくのか、細胞の中で、くっつくのかさえもよくわからないし、体から消えていくときに腎臓の役割ありそうだなぐらいのところで、案外古い歴史があるけれども、わからないところもまだ結構残ってますよね。
はい、まだ全然わかってないというのは正直なところですね。はい、
ただこの動脈硬化性のリポタンパクのそういうエビデンスというのは本当に最近結構ニューグランジャーナルとかの一流のジャーナルに載るようになってきましたね。
はい、遺伝学的なそのメンデルランダム化解析みたいなものも含めてですけれども、やはり下げると動脈硬化リスクが減るだろうということと、LDL コレステロールをしっかり下げた方の残余リスクの、最右翼といいますか、として今すごく注目されているっていうところですね。
確かにもうスタチンはじめ最近の PCSK9 の阻害薬で本当にこう LDL をこうぐっと下げるということに関しては、ある程度こう我々手段というのがもう豊富になった、その、ポスト LDL の時代で残余リスクの中の一つがこの LP リトル A ということなんですね。
はい、その通りです。
まあ、あの先生が活動されている動脈硬化学会もこの LP リトに関しては、まあ、いろんなことを今検討されているという中で、まあ、一つはそのどのくらいで LP リトを、まあ、そのカットオフするかみたいなところも今検討されているんでしょうか。
はい、そうなんです。ただ大きな課題というか問題がありまして、あの検査方法が標準化されていないということなんですね。で、あの多分臨床で測られたことのある先生方はミリグラムパーデシリットルという単位、うん、つまり重さですよね、で見てるみたいなんですけれども、LP リトレがそのちょっと厄介な性質を持ってて、うん、人それぞれ大きさが違うの で、
うで、ね、
で本当は SI 単位って言ってナノモルパーリットルにした方がいいんじゃないかみたいなことになってて、うん、今あの標準化に向けていろいろ動いてるんですね。でその30ミリグラムパーデシリットルなのか50ミリグラムパーデシリットルなのかみたいな議論がされてるんですけれども、うん、カットオフとしてですね、うん、ただ本当はナノモルで議論しないとダメだよねみたいなことになっていて、ちょっとまだあの混迷を深めているような状況です。
これはやっぱりあの日本だけではなくて海外でも同じようなディスカッションが今されてるんでしょうか。
その通りですね。ただあの日本が実は世界的にはリードしていると思います。あの三田先生っていうのは順天堂の先生が標準化国際ハーモナイゼーションっていうのはかなり大きな論文出されまして、今あのミリグラムパーデシリットルからナノモルパーリットルに変換する各試薬でですねその式を作られていて、かなりあのうまくいきそうな雰囲気に今なっています。はい、
ちょっと話がずれるかもしれません。先生最初はあの大体遺伝で決まってますよとおっしゃいましたけれども、これ先生例えば炎症が起こるとその時に上がってくるという、
あ、そうですね、
そういう性質もあるんですね。
はい、あの後天的に決まるものとしては、うん、あのそういうこともありますし、腎臓が悪い方っていうのはおそらく排泄障害かなっていうことで高くなったり、うん、逆に肝臓が悪い人は低くなったりとか、うん、甲状腺機能低下症とかでも高くなるとか、なんかあの後天的な要素は少しだけあったりします。面白くて妊娠中も高くなります。
うん、はい、まあ、そういう意味ではあのナノモルの問題ですとか標準化の問題というのは本当にあの先生方が今中心で進めていただいていますので、まあ、それはそれできちっとした、まあ、コンセンサスが得られた時点でということなんですけれども、まあ、先ほども私申し上げましたけれども LP リトレイ測っても、まあ、なかなか下げる薬がなかったという中で、最近あのこの非常に期待できる治療薬、これは通常の飲み薬ではない薬なんですか。
今の最も開発が進んでいるのが核酸薬という注射薬ですね。うん、で、あのアポ A ですよね、はい、アポ A が作り出される肝臓から作り出されるのをちょっとこう邪魔をするみたいな核酸薬になります。ただ一つだけあの飲み薬の開発も進んでまして、アポ A が LDL にくっつくところを邪魔するっていう飲み薬も今あの治験が進んでいる状況です。
うん、確かに、まあ、核酸医学というとアンチセンスオリゴあるいは SIRNA、
そうですね、
まあ、その論文なんか見ると下げ方が半端ないですよね。
そうですね、 90% とかですねすごいことになってますね。はい、
あとこれも先生 LP リトレの、まあ、不思議なところの一つですけれども、まあ、LDL にアポ A がくっついたんだからなんとなく LDL を下げるスタチンは効きそうじゃないかと思うところが効かないんですよね。
効かないんです。むしろなんかほんの少しだけ上げるというような報告もあって、本当に LP リトレがですねどうやって代謝されていくのかって実はまだ解決できてないっていうのが、まあ、本当面白いところですね。
加えて、まあ、スタチン効かないよ。でも同じく LDL を下げる PCSK9 は、まあ、なんかちょっと下げるし、
そうなんですよ、ね、
あと HDL の薬の CTP 阻害薬もなんか下げる、
はい、
ますますなんかちょっとわからないですね。
そうですね、なんかあのどっちかっていうとスタチンと PCSK9 阻害薬に共通の LDL 受容体っていうのを活性化させるところはあんまり関係しないじゃないかと、うん、で合成の方かなみたいな今推察がされているような感じですね。うん、
さて今日の質問の、はい、まあ、最後のところ、今後日常診療で、まあ、どう活用すべきかということで、うん、まあ、一応先生私もあの油を専門にしていますので、まあ大体最初来られたら、最初の時にですね一応 LP リトレは測るということは、まあ、あのやるようにしてるんですけれども、まあ、あの今日お聞きの先生方にですねまず、まあ、どういうふうにしてこの LP リトレを使っていくのか、うん、どうでしょう。
あの池脇先生おっしゃった通りで、もうぜひですねあの生活習慣病患者さんの、うん、まあ、初診時もしくは気がついた時に測っていただきたいんですね。
うん、
で 多くが遺伝的に数値が決まってますので、まあ、簡単に言うと一生に一回測ればいい検査ということ、まあ そうですね、それで高ければリスクが高い方だという認識ができて、より画像の検査に行ったりとか、うん、他のリスクを下げたりとか、そういうようなことができると思うんですね。で大きな問題として最近出た論文なんですけど、レセプトベースで LDL コレステロールを測った70万人を対象にどれぐらいのパーセントの人が LP リトレイ測られたかっていうと、日本でたった 0.4% しか測られてないということですか。本当に学会挙げて LP リトレイぜひ測ってくださいというふうな今キャンペーンをしているところです。
確かにもう LP リトレイが動脈硬化弱性の、まあ、リポタンパクであるというエビデンスがもうだいぶ蓄積されてきて、まず LP リトレイが高いということになるとやっぱりリスクが高いかということになるし、あるいは、リスクが高い人に、今まで測ってなかったらぜひ LP リトレイも測っていただいてという、そういう形で、まずは測っていただくということになると思うんですけれども、基本はなかなか今先ほど言われた治療薬というのはもう少し時間かかるので、なかなかこう治療してどうなるかというところまでは、見るにはもうちょっとというところなんでしょうか。
そうですね、一番早い、第三相試験ですね、心臓血管イベントの、その結果が出るのが今年の多分中頃じゃないかという噂が流れてますので、そこで一つ大きな結果が得られるんじゃないかと思ってます。あとはその関連してですけれども、もし高かった場合ですね、現在薬がない現在高かった時に、他の管理できる、例えば血圧だとかコレステロール、糖尿病、こういったリスクをしっかり管理することでリスクを下げれたというエビデンスもあるんですね。なのでぜひ測っていただいてリスク管理に役立てていただきたいなというふうに思ってます。
わかりました。あと先生、これ遺伝で規定されると当初おっしゃっていましたけれども、ということはある高い方がいらした時にいわゆるファミリーの LP リトレイも測るべきなんでしょうか。
はい、そちらに関しても本当その通りでして、海外の論文も含めてですね、その家族スクリーニングに役立ててくださいということを推奨しています。
はい、先生はFH のスペシャリストで、そういうファミリースクリーニングあれですけれども、エピリトレイもやっぱり同じようにということなんですね。
はい、その通りです。
ありました。ぜひ今日お聞きの先生方はですね、日常診療でまずエピリトレイを1回測っていただくということを、強調したいと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授小倉正恒さん。サロンドクターは東京慈恵会科大学総合検診予防医学センター臨床専任教授池脇克則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。